7ページ。グアテマラ共和国の出場選手を紹介。ブエナ・スエルテア・トードス。みんな頑張れ。7月から始まる東京オリンピック・パラリンピック、田原本町がホストタウンであるグアテマラ共和国の出場選手を紹介します。選手名はグアテマラ共和国の公用語であるスペイン語で表記しています。オリンピック選手、競技名、選手名の順です。セーリング、フアン・マエグリ、イサベラ・マエグリ、カヌー、ユリサ・ロペス、ジェニフェル・スニガ、クレー射撃、アナ・ソト、アドリアナ・ルアーノ、ウアン・シャエフェル、水泳、ルイス・マルティネス、トライアスロン、チャルリー・フェルナンデス、自転車、マヌエル・ロダス、バドミントン、ケビン・コルドン、競歩、ミルナ・オルティス、ホセ・バロンド、ホセ・オルティス、マイラ・エレラ、エリック・バロンド、ルイス・サンチェス、ベルナルド・バロンド、重量挙げ、エドガル・ピネダ。パラリンピック選手、陸上、エリカ・エステバン、イサーク・レイバ・アビラ、バドミントン、ラウル・アンギアーノ。なお、6月17日現在、選考中。コロナ禍により、直接の交流が難しくなりましたが、リモート交流など、新たな交流の形を目指しています。コメントを一言いただきました。グアテマラ共和国、オリンピック選手、射撃、アドリアナ・ルアーノさん。グアテマラのオリンピック選手を代表して挨拶でき、大変光栄です。アスリートにとって、コロナ禍での特殊な練習や訓練は安易ではなかったですが、家族や友人など多くの方に支えられてここまで来られました。私たちアスリートは、グアテマラの代表として、夢や目標を持って、グアテマラの名前を世界に広められるよう、大会で全力を尽くします。グアテマラ共和国オリンピック選手団団長、グアテマラオリンピック委員会オリンピック担当、オスカル・マエダさん。1年延期になりましたが、選手の努力もあり、競技に向けてのコンディションは万全です。田原本町の皆様、応援をよろしくお願いします。グアテマラ共和国オリンピック委員会会長、ヘラルド・アギーレさん。選手はこの1年、最大限の努力を積み重ねてきました。日本で競技ができることを嬉しく思っています。皆様の応援で、選手はいつも以上の力を発揮します。私たちも日本人選手を応援したいと思います。一緒に頑張りましょう。
8ページ、お知らせプラス。町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。国民健康保険のお知らせ。納税通知書の送付、認定証などの更新。7月に納税通知書を送付します。納税義務者は、納税通知書で納付方法を確認しましょう。7月に国民健康保険国保税納税義務者に納税通知書を送付します。国保税は納付書または口座振替の普通徴収か年金からの転引の特別徴収で納めることになります。普通徴収の第1期の納期限は 8月2日月曜です。納期内に納めましょう。詳細は国民健康保険税納税通知書に同封の国民健康保険税の納付方法についてをご覧ください。納税通知書は白い封筒で送付しますのでご注意ください。普通徴収納期限1期8月2日2期8月31日3期9月30日4期11月1日5期11月30日6期12月27日7期令和4年1月31日8期令和4年2月28日特別徴収納期限仮徴収1期4月2期6月3期8月本徴収4期10月5期12月6期令和4年2月特別徴収の人は2月の国保税額と同じ金額を翌年度の4月、6月、8月の年金から特別徴収、仮徴収します。年度途中で75歳の誕生日を迎える人へ、75歳になると国保から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。国保税は誕生日月の前月分までで、誕生日月からは後期高齢者医療保険料を納めていただきます。国保世帯主が75歳で後期高齢者医療制度に移っても、国保世帯員がいる場合は、世帯員の国保税を世帯主が引き続き納めることになります。年金天引きされている人のうち、年度途中で75歳になる世帯は、今年度は年金天引きされませんのでご注意ください。所得の申告はお済みですか？国保の納税義務者である世帯主と被保険者全員の前年の所得が必要です。所得は次の算定などに使われます。国保税の算定、国保税の低所得世帯に対する軽減、高額療養費の区分などの判定、所得が不明な人に国民健康保険税申告書を送付していますので、提出がまだの人は必ず住民保険課国保医療年金係へ提出してください。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証は8月更新、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証は毎年8月に所得に応じて区分を判定するため有効期限が7月31日となっています。8月以降も認定証が必要な場合は7月19日月曜以降更新にお越しください。郵送での申請を希望される場合はお電話ください。70歳以上、75歳未満の人は認定証が不要な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、医療費が高額になりそうなとき、事前に医療機関で認定証を提示することで、支払いを自己負担限度額までにすることができます。高齢受給者証の定期更新、70歳以上、75歳未満の 国保・被保険者がお使いの高齢受給者証は、毎年8月に定期更新となります。8月以降の受給者証を7月下旬に送付しますので、医療機関にかかる際は、被保険者証とともに必ず提示してください。住民保険課国保医療年金係、電話34-2097。9ページ。新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の保険税の減免。新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、国民健康保険税が減額または免除される場合があります。対象世帯と減免割合。1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者、国保の世帯主が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯。減免割合、保険税を減額免除。2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者、国保の世帯主の収入減少が見込まれる世帯、次の要件を満たす世帯、保険税が減額される要件、世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主について、次の1から3すべてに該当すること。1、事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに満た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。2、前年の所得の合計額が1000万円以下であること。3、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。減免割合、次の計算式で算出した減免額。減免額の算出方法。保険税の減免額は、対象保険税額×減額または免除の割合。対象保険税額は、世帯の被保険者全員について算定した保険税額×世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主の減少することが見込まれる事業収入などの前年の所得額割る世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主と被保険者全員の前年の合計所得金額で算出されます。減免または免除の割合については、前年の合計所得金額が300万円以下の場合、対象保険税に対する減額または免除の割合は全額、400万円以下の場合は10分の8、550万円以下の場合は10分の6、750万円以下の場合は10分の4、1000万円以下の場合は10分の2となっています。世帯の主たる生計維持者、国保の世帯主の事業などの廃止や失業の場合は、対象保険税の減額を免除。対象となる保険税、令和2年度及び令和3年度分のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの、申請に必要な書類などの詳細については、住民保険課国保医療年金係までお問い合わせください。電話 34-2097、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力、第71回社会を明るくする運動。毎年7月は社会を明るくする運動協調月間。この運動はすべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。問い合わせ、健康福祉課、社会福祉係、電話 34-2098、保護司による電話相談、ひまわりテレホン。ひまわりは社会を明るくする運動のシンボルマークです。電話074220-6000。いじめ、非行、友達関係などに関する相談に応じます。一人で悩まずにお電話ください。相談日時、月曜から土曜日、祝日、年末年始を除く、午後1時から4時。10ページ、年金保険料免除、納付猶予制度があります。国民年金保険料の納付が困難な人は申請を。国民年金保険料の納付が困難な時は、窓口で申請し、日本年金機構で前年所得1月から6月の申請については前々年所得を審査して承認を受けると納付が免除猶予されます。申請が遅れると障害基礎年金などが受けられない場合があります。お早めに手続きしてください。また失業した人は離職票や雇用保険受給資格者証などを添付すれば、退職を考慮して免除区分が審査される特例もあります。7月から受付開始。令和3年7月から令和4年6月分の年金保険料免除納付猶予制度。年金保険料免除納付猶予学生納付特例は、申請時点から2年1ヶ月前まで遡って申請が可能です。学生は年金保険料免除納付猶予制度の対象外です。学生納付特例制度をご利用ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少した人に対する臨時特例。新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が減少した人は、令和2年2月以降で、所得が減少した任意の月の所得を、12ヶ月分に換算した額をもとに、免除、納付猶予、学生納付特例の申請ができる臨時特例があります。臨時特例の対象期間については、日本年金機構ホームページをご覧ください。日本年金機構の QR コードがあります。免除制度などの一覧。年金保険料免除制度。所得に応じて全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の免除制度があります。審査要件。申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の前年の所得などが定められた基準以下であること、全額免除以外の免除が承認された期間は、一部納付保険料額を納めないと未納期間扱いとなります。納付猶予制度、50歳未満の人が利用できる制度で、世帯主の所得審査を必要としないため、 審査基準が緩やかです。審査要件、申請者本人、申請者の配偶者の前年の所得などが定められた基準以下であること。学生納付特例制度、審査要件、申請者本人が学生であり前年の所得などが定められた基準以下であること。対象となる学校、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校など。各種学校の学生は就業年限が1年以上で都道府県の認可を受けている学校が対象。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度があります。桜井年金事務所、電話 42-0033、 住民保険課、国保医療年金係 34-2097。 11ページ、後期高齢者医療制度、被保険者証を7月下旬に送付します。現在使用されている被保険者証の有効期限は7月31日です。7月下旬に8月1日以降使用できる薄紫色の被保険者証を送付します。8月1日以降は新しい被保険者証をご使用ください。なお、新しい被保険者証の有効期限は令和4年7月31日です。被保険者証は簡易書き留めで7月下旬に送付、受け取り時には受領印が必要です。また不在の場合は郵便物等お預かりのお知らせが配達されます。その場合はお知らせに記載されている方法でお受け取りください。有効期限を過ぎた被保険者証は8月1日以降、住民保険課の窓口へ返却するか、ハサミを入れるなどして本人で確実に処分してください。令和3年度の保険料を決定、7月に令和3年度の保険料を決定し、納入通知書を送付します。保険料は、特別徴収、年金からの転引き、または普通徴収、納付書、または口座振替で納付で納めます。年度途中で納め方が変わる人もいますので、納入通知書に記載している納付方法を必ず確認してください。また、納付書で納める場合は、便利で納め忘れのない口座振替がおすすめです。納期内納付にご協力をお願いします。1. 基礎控除額が変更されます。令和2年度まで、1人当たり保険料、年額最高64万円は、均等割額48,100円足す所得割額括弧総所得金額等引く33万円括弧閉じるかける所得割率 9.41%。 令和3年度、1人当たり保険料年額最高64万円は均等割額48,100円足す所得割額括弧総所得金額等引く43万円括弧閉じるかける所得割率 9.41%。 2. 均等割額の軽減措置にかかる所得判定基準が見直されます。同一世帯、被保険者及び世帯主の総所得金額などの合計額 43万円足す10万円かける給与所得者の数引く1閉じる以下は軽減割合7割43万円足す28万5千円かける被保険者数足す10万円かける給与所得者の数引く1閉じる以下は5割43万円足す52万円かける被保険者数足す10万円かける給与所得者の数引く1閉じる以下は2割後期高齢者医療広域連合電話 29-8430 住民保険課福祉高齢医療係 34-2095 34-2096親と子で星を見る会、親子で夏の星空を楽しみませんか。星に詳しい先生が天体望遠鏡を使って分かりやすく指導します。参加無料。日時8月14日土曜午後7時から8時45分場所講義道の駅レスティカラコ鍵星の観察カラコ鍵遺跡史跡公園対象小学4年生から6年生とその保護者必ず保護者同伴のこと対象学年以外の弟妹の同伴は可定員親子10組応募者多数の場合は抽選申し込み7月14日水曜筆着までに電話か入力フォームで障害教育課電話 32-6193 へ入力フォームは QR コードを読み込んでください。QR コードがあります。天候不良の時は内容を変更して実施します。主催超青少年健全育成推進協議会障害教育課障害学習係電話 32-6193 12ページマイナンバーカードなどの取得率向上のためマイナンバーカードマイナポイント予約マイキー ID 受付時間の延長と休日会長マイナンバーカードとマイナポイント予約マイキー ID をより取得しやすいように受付時間の延長と休日会長を実施します。マイナポイントの付与対象者令和3年4月30日までにマイナンバーカードの取得申請を済ませた人受付時間の延長7月7日21日8月4日いずれも水曜午後7時まで交付の受付は午後6時30分までマイナポイント予約マイキー ID 設定支援窓口の受付時間延長は6月で終了しました。休日会長7月11日、8月8日、いずれも日曜、午前10時から午後4時。業務内容、マイナンバーカード交付窓口、マイナンバーカードの交付、申請、電子証明書更新、その他の業務は行いません。マイナポイント予約、マイキー ID、設定支援窓口、マイナポイント予約マイキー ID の設定支援窓口の混雑状況によってはお時間をいただくことがあります。マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。 窓口での印鑑登録証明書の取得。窓口で印鑑証明書を取得するには、印鑑登録証か住民カードの提示が必要です。忘れずに持参してください。なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバーカードで印鑑証明書と住民票を取得できます。コンビニ交付サービスをご利用ください。コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機、キオスク端末から証明書を取得できるサービスです。サービスが利用できる店舗、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、取得できる証明書、住民票の写し300円、印鑑登録証明書300円。利用可能時間、午前6時30分から午後11時、12月29日から1月3日とシステムメンテナンス日を除く。証明書の取得には、利用者証明用電子証明書、4桁の暗証番号の登録があるマイナンバーカードが必要です。印鑑登録証、住民カードでは、コンビニ交付を利用できません。問い合わせ、マイナンバーカード交付窓口、住民保険課戸籍住民相談係、電話 34-2087、マイナポイント予約、マイキー ID 設定支援窓口、総務課 ICT 推進室、ICT 推進係、34-2073。小原元町議会議員選挙立候補予定者説明会、9月12日日曜、執行予定の田原元町議会議員選挙立候補予定者説明会を次の通り行います。日時8月18日水曜午前10時から。場所町民ホール町役場西側。出席者は立候補予定者1人につき2人以内。選挙管理委員会事務局、電話 34-2106。
13ページ。親子でも参加できます。スケートボードスクール第2期。初心者から安全にスケートボードをスタートするためのスクールです。スケートボードに乗るバランス感覚や体の動かし方を覚えることができます。県ローラースポーツ連盟の担当者が講師を務めます。親子で参加いただくことも可能です。道具のレンタルもしています。対象年齢4歳から大人まで、定員各10人。申し込み期間7月25日日曜から8月8日日曜、午前9時から午後5時。申し込み方法、中央体育館窓口で申し込みください。なお、電話ファックスでの申し込みはできません。スケートボードスクール日程、スクール番号1から3の日程、9月4日、11日、25日、10月2日、16日、30日、11月6日、13日、27日、開催曜日はいずれも土曜日。スクール番号、時間の順です。1、午前9時から10時。2、午後1時から2時。3、午後4時から5時。スクール番号、4から6の日程。9月5日、12日、26日、10月3日、 17日、31日、11月7日、14日、28日、いずれも日曜日。スクール番号4、午前9時から10時。5、午後1時から2時。6、午後4時から5時。注意、毎週同じ曜日、時間に参加してください。悪天候や主催者の都合により、中止になる場合があります。スクール開始時刻に遅れた場合は、講習を受けられません。料金、町内在住者、大和眞秀場、広域定住自立圏内市町村、天理市、川西町、三宅町、山添村在住者、受講料2000円、障害保険料1000円、先に述べた以外の人、受講料3000円、障害保険料1000円、中央体育館、障害教育課、スポーツ振興係、電話33-5882。ワクチンの接種会場として使用します。中央体育館利用中止期間の延長。新型コロナウイルスワクチンの接種会場として使用するため、次の期間は中央体育館を利用できません。期間、令和4年3月31日木曜まで。屋外施設、テニスコート、県民運動場、スケートボードパーク、安らぎ体育館について、利用できない期間が生じる場合があります。詳しくは中央体育館に問い合わせ、または町役場ホームページをご確認ください。問い合わせ、屋外施設などの貸し館について、中央体育館、障害教育課、スポーツ振興係、電話33-5882。なお、利用中止期間中も、休館日、月曜日を除き、受付や問い合わせなどが可能です。ワクチン接種などについて、田原本町新型コロナワクチン接種コールセンター、田原本町新型コロナワクチン接種コールセンター、電話33-9567。